北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は、子育てや仕事、人間関係、お金、健康、そして断食や瞑想のことなどなど、どんな疑問でも北川先生に直接伺っていく、そんな番組です。そしてですね、今 YouTube チャンネルが、登録1000人目前ですのでぜひぜひ皆さん、普段ポッドキャスト聞いてる方もね、はい、登録していただけると、今後ちょっとできることもいろいろ変わってくるので、ぜひぜひ登録をお願いします、
は
い、
そうですね、はい、なんか友達を誘って継続できなくなりつつあるので、はい、よかったら、はい、
はい、お願いします。はい、ということで今日も人生を変える出会い始めましょうということですが、11月も2週目に入りましたが、今日も、リスナーの方から質問をいただいています。ポッドキャストネーム、夜更かしコーヒーさん、30代女性、いいですね、夜更かしコーヒー。はい、読みますね。こんにちは。営業職で働いています。人一倍努力しているつもりなのですが、なかなか結果が出ず、周りと比べて空回りしている気がしてしまいます。こんな時、どうやって前を向けばいいでしょうか、はい、ということで、努力が報われない時。
多分、努力の方向が間違ってると思うんですよね。
ああ、
数字と他人との比較だと思うんですね。利益を上げるために、こう、営業職やってると、
はい、
まあ、それが普通、会社の方針だし、世界中の人が数字を追ってると思うんですけども、うん、ちょっとこう、見方を変えてごらんなさいって言いたいですね。はい、
うんうんうん、
それはこう、自分の善意を振りまいて、数字でないところで、自分の善意を振りまいてみてみませんかということなんですけども、今思い出したのはですね、昔、以前、なんていうか、
はい、
鳥取の方なんですけどね、はい、その方が、やっぱり男性ばっかりの営業職のところと、一人その方がこう営業に回ってくれと言われて、
はい、
洋服だった、洋服か、まあ、当時は洋服、和服か洋服だったと思うんですけども、うん、こう回されたと言いますかね、
はい、
そしたらそのいいところ、その、例えば出雲の出雲市なんですけど、
はいはいはい、
例えばというところ大きなところだったと思うんですけども、で結局、彼女が、まあ、20代から30代だったみたいなんで、回されたのは、結局、いいとこは全部男性が、こう、継続、成績のいい人たちが、こう、全部取ってるというかね。
はい。
だから、自分はもうそういうお得意さんのとこ回れなくて、新しい新規のところを、こう、なんか回らないといけない、飛び込みに近い状態と言いますかね。で、全然売れなか、全く取れなかったっていう時に、で、彼女が何してたかって言ったら、通りが、ぼーっとしてたら、なんか、近くにこう、綺麗な花、野の花がいっぱいあったから、
はい、
それをくるんで、もう仕方ないから、この野の花を、野の花を埋まっていこうと思って、うん、そのなんかね、訪ねるところに、ただ、今こう、花が綺麗だったから、うん、って言って花、野の花をお題にしてやって、で、ただそれだけで回ってたら、だんだんだんだんみんなその、人たちが、野の花を、持ってくる、その手でこう気に入って、
うん、
なんか、その善意を受け取るようになったって言いますかね。
ああ。
そうしたら、あっという間に営業がこう通り始めて、紹介されたりとか、
うん、
あ、欲しい人いるわよとか、うん、あの人に行くといいわよとか、なんかなってきたり、なんか、善意の向こうにある好意まで、こう、なんか相手が受け取るようになってきたって言いますかね。で、ナンバーワンになったっていう、私知ってるんですけども、まあ、それが営業の極意なんですよね。数字を追うな。あなたの善意を届けなさい。笑顔でもいいし、本でもいいし、なんか、うん、で、善意は一方通行なんだって、数字返ってこないよ。
うん、
でも、やがて回ってくると、遠回りって必ず返ってくるんよね。それがもうこの世の法則なんだ、
うん、
法則なんだよっていうことを知るといいですよ。
これね、長年聞いてる方はもううんうんってうなずいてると思いますけど、この方もそうかもしれないですけど、最近番組を聞き始めた、例えば若い方とかで、うん、先生の、うん、まあ、本とかまだあんまり読んでない方が今聞くと、ちょっとまあ、いい悪いは関係なくですけど、ちょっと驚く方もいると思うんですよ。その、うん、なんで数字と、まあ、確かに善意とかって大事だと思うけど、なんでそれが結果と関係あるんだろうって、まだちょっとピンと来てない方もひょっとしたらいると思うんで、なんかそこもうちょっとあえて補足すると、なぜなんでしょうね。
なんか、その、売りたい、売ったら向こうは売られたい、売られて、うん、押しまくられるというか、で、売るときはどうしても、営業職というのは、
出ちゃいますね、
商品なり、うん、 いいところばっかりこう、これがいい、これがいい、だからあなたにとって便利なんだよとか言ってるじゃないですか。うん、なんかそれを一切のけて、こう、人間として付き合うというか、なんか自分の中にあるこう善意っていうものをこう、前面に押し出して、なんか、それを見つけるのが一番営業の極意なんですよね。こう、挨拶だけとか、今日天気いいからこうやってきましたとか、なんかこう、商品を売りつけるのではなくて、自分の行為をまずこう売りつけていくっていうのを、
うん、
最初のうちは一方通行で、うん、数字で出てこないけど、必ずなんか反応がそちらの方が大きいんで、継続的な反応、うん、人間性を、
う
ん、
確かに
高めていくと言いますかね。なんか売れない人ほど、こういう人ほど、後で売れてくるんですよね。その極意をつけるから。
そうか。じゃあ今はなんか、まあちょっと苦しいかもしれないですけど、ここでね、今日の先生の話を聞いて、うん、やっぱり自分の心を変えると、なんかいい種まきを今してる時期ね。
そうそう、そうそう、空回りでいいんですよね。
うんうんうん、
最初のうちは芽が出てこないけれども、ただその中に善意と芽を、うん、善意と好意という芽をこう、ばらまかないと、こう、芽が出てこないっていう。うん、じゃあ、その善意と行為は何かっていうと、なんか数字を追わないで、なんか、あなたのその内容がわからないので、うん、さっき言ったね、さっきの例え話のように、自分が一番できる得意な部分をこうばらまいていくっていうかね、うん、ほんとな、ただ、野の花を届けるだけみたいな、そんなんで売れるんかと思いますけれども、うん、一番、なんかね、売れるとこ全部他人に占められた人が、まあ、その周りの全然知らない人たちの好意を受けて、その人が一番になってしまったって、なんであなたはそんな売れるんですかとかいうようなことになって、うん、なったっていうか。で、面白いのはその人はですね、それがずっと続いてやって営業職が卒業して、結局、野の花の花を売るお店で今やってるんです
。すごい。
はい。で、鉢の中に入れたりとかですね。で、それでお客さんがいっぱいついて、ほら、すすきとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
それを季節ごとの。
それはすごいですね。野の花をって、
はい。花の名前全部やってるんですよね。でなんとそれはもう見事なんですよ。本当に写真撮ってあげて。まあ、こんなに美しい野の花をつと、
いろいろ。それはすごい。
はい。なんかだんだんだんだん広がってるんですよね。別な才能が出てきたっていうか。
でも先生おっしゃってる、やっぱり商品を売らずに、その行為をね、とか善意ってことですし、結果的にはやっぱりね、多分どんなジャンルもそうでしょうけど、そのいい商品サービスが、まあ、逆に大前提としてあったとしても、最後差を分けるのって、ね、それを届けてくれる人の、やっぱり魅力とか人格、人徳だと思うので、なんか、やっぱりそこ大事ですよね、本当に。はい、なんか地味だけど。
そうそう、うん、赤君の言う通りに、相手が困っていることを聞き出すのが営業職なんですよ。
うん、
だから商品と結びつかなくても、
うん、
こうなんか困っていることを見つけてあげて、そこからこう、なんかその人のこう生き方を修正してあげたり、便利を助けてあげたり、何とかすると、やがて商品に結びつくんですよね。だから一番いいのは、なんか困ってることありませんかっていうのを見つけてもらって、そこの得意分野で自分が助けてあげると、自分の商品は売らなくていいと思うんですよね。
そうですね。まあ結果としてね、その中で自分の商品が提供できるんだったらいいかもしれないけど、自分の商品じゃなくてもいいわけですよね。
はい。全然違いますよ。ね、だから、まあ私がある化粧品会社に行った時に、
うん、
昔ですね、やってた時に、例えば、その会社は1000円のものを上げて、ほとんど1100円のものを売りなさい、うん。1個買ったら2個売りなさいっていうのが、まあ今までの、今も同じ。
ありますね。うんうん。
私はそれを一切やめさせたんですよね。
うん、
例えば、1000円のものをそもそも求めてきても、
はい、
その800円のものの方があなたに合うなら800円のものを売ってあげなさい。
うん
うんうん、2個も買わなくていいから、1個いいものを大事に使って、それが良かったらまた次のものを紹介しなさいっていうかね、うん、本当にその人に必要としているものを探してあげなさいっていうのが、こう、私が教えてあることなんですよね。まあ、それをやった方が、こう、長く続く、長続きはする
っていう。長いお付き合いになりますし、まあ、逆説的ですけど、結果的にはね、反映しますよね。まさに先生の反映の法則ですよね、はい、双方とも、ね。
だから善意と行為を基本としなさい。
うん、
それはしばらくは一方通行ですよ。
うん、いや、でもそういう意味で、まあ、先生がおっしゃってた通り、ね、今、空回りでもいいとおっしゃってましたし、なんか、 特にそういうしっかり根を張ったような、なん
そう
か
です
そうい
ね。
うしっかりした本質的なことをやっていくと、逆に言うとちょっと時間はかかるかもしれませんけど、だからなんて言うんでしょう。時間差とかってもありますよね。まあ、その遅咲きって言葉もそうだけど、そんな時間かかんないにしても、この方がもし、まあ、この質問だけじゃ判断できないですけど、先生がおっしゃってるようなある程度、ことを分かった上でまだ結果が出ないんであれば、そんなに心配しなくてもそのうち出る可能性あるってことですよね。
なんかね、僕、もっと別な言葉で言えば、あなたの思いやりとか優しさをまず売りなさいっていうことですね。なんか商品を売ってはいけない。
いや、本当そうですね。
思いやりとか優しさとか、助けてあげたいって気持ちを、まず、それが一番人間にとって本質なんですよ。商品の裏にあるのはね、いいものを、その人役に立つからいいものということなんだから、困ってることを助けてあげる。思いやり。それがもう、こういうセールスの営業職の、極意ですね。
そうですね。これもうどうしてもセールスっていう言葉にね、みんな引っ張れちゃいますね。そのやっ
商
て
品
る
を
方
売
も、セールスマンじゃないんですよね、セールスマンって多分本
商品
当
を売っ
は。
てはない。行為と善意を売るのがセールスです
なんか違う名前作りたいですね。確か
よ。そう
に。
ですね。
そう
なん
す
か
るとい
い名
みん
前。
なもっといいセールスマンになれると思うんですよね。セールスマンって言葉やめたら。
ほら、もうちょっと言えば、ウルトラマンになればいいんで
そう。
すよ。
僕も先生がね、3分間のカラータイマーでね。やっぱり一日一善じゃないですけど、ウルトラマンこそ最強のセールスマンかもしれないですよね。あえてセールスマンの言葉も使いますけど。
3分間だけ善意の人になりなさい。
いやいや、なんか改めて僕の方もかなり復習させていただきました。これね、もう営業マン、セールスマンの方だけじゃなくてね、こう世の中で仕事をする多分全ての方にね、
動くですよ。
あり
だ
が
から
とう
商
ご
品
ざ
ない んか
ま
売らな
す。
くていいのにと思いますよね。
ありがとうございます。
ちょっと待って。
どうぞどう
僕、
ぞ。
自分の陶器、もうすぐ売れた時期あったんですよ。陶器売ろうとは全くしなかったんです、陶
ま
芸
さ
界。
に。
僕はね、この陶器に、なんか善意とこういう中で、この陶器を手にする人の病がなりますように、この陶器を手にした人の悩みが取れますように、健康と心の二つが取れますようにって井上さんが作ったんですよ。そしたらそれが通じ始めたら爆発的に売れ始めたんですよ。びっくりしました、本当
明ら
に。
かに変わるんですね、流れがという
そうなん
か。
だよ。で、まあ、ちょっとだけ、あと1分だけ
もち
喋る。
ろ
私が田舎の中で、本当にど田舎で作ってて、
ん。
牛小屋になんか商品を並べてた、牛小屋。本当気に入らない農家の牛小屋ね。ある時人がどんどんどんどん押し寄せてきて、そこにこう、私人はいなかったんでしょう。店員さんは雇う人はなんか竹筒を置いてたんですよ。ただ竹筒の中にお金がいっぱい行って溢れてくるようになってきたんですよ。で、行ってみたら竹筒からお金が溢れる。なんでかなって言ったら、僕は商品を売ってなかったんですよ。善意と行為と健康を祈りに込めただけなんですよ。だからみんながそれを感じるようになったとか言ってましたもん。で、その陶器に囲まれると、すごい安らぐというね、人が帰らないんですよ。じーっといて。で、最後にお茶を出すようになりましたけどね。で、お茶を出すときもお金を取らないようにしたんで、コーヒーとか、一切取らないようにしたんで。本当にいつ行ってもそこに人がいるんですよね。こう小さな牛小屋なんですけど。そういう経験をしました。
まさにですね。
助かりましたけど。
勉強になりました。ありがとうございます。さあ、人生を変える出会いでは、人生に迷ったとき、心が重いとき、苦しいとき、先生に聞いてみたいことを募集しています。人間関係、家族、仕事、お金、健康、生き方、などなど、これまで通りね、深いご相談、もちろん歓迎しています。同時にですね、学生さんや若い世代の方からのちょっとした悩み、子育てのモヤモヤ、SNS、友人関係のご不安など、日常の小さな声もぜひお寄せいただけたらと思います。こんなこと聞いていいの？という質問こそ、番組でお待ちしています。ますので、ぜひ概要欄からお寄せいただけたらと思います。そしてこの番組気に入ってくださった方は、ぜひポッドキャストのフォロー、そして1000人間近ですので、YouTube のチャンネル登録ぜひぜひお願いします。このね、こうしたちょっとした、皆さんの応援がですね、番組続けていく大きな力に本当になりますので、よろしくお願いします。そして最後にお知らせです。もう間もなく3日後ですが、11月14日から16日、長野県の上伊那郡茅葺の館で断食会が行われます。そして28日から30日では、志津の宿熊本県小国で上級断食会覚醒コースが開催されます。 どちらも概要欄のリンクからお寄せいただけたら、チェックしていただけたらと思っています。私事ですが、長野のこの断食会は僕も参加しますので、もしいらっしゃる方、お目にかかれるのを楽しみにしています。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。you